ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券リサーチ部長佐々木和弘さんとともにお送りしてまいります。久しぶりにスタジオにお越しいただきました。佐々木さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回はどのようなお話を伺いますでしょうか。
はい、前回ですね、3月7日の出演の時には新NISAの入門編基本編として配当金分配金のインカムゲインに焦点を当ててお話しいたしました。
はい、
今回はその続編としまして値上がり益のキャピタルゲイン目的についてお話ししたいと思います。
よろしくお願いします。
例えば野球やサッカーなどのスポーツで好きなチームがあったとします。
はい、
どういう理由かきっかけで応援するようになったのかは人それぞれいろいろだと思いますけれども、
はい、
ひいきにしているチームの成績が良ければ応援にも熱が入るでしょうし、気分もいいでしょう。
はい、
他方いくら応援しても負けが込んできて成績が悪くなってそのチームが最下位になったりすることもありますよね。ファンやサポーターだったら負けが込んでいる時であっても試合を見に行ったりしてもっと応援するものでしょうし、3年5年場合によっては10年20年あるいは一生涯同じチームを応援することも珍しいことではありません。
そういう方多くいらっしゃるでしょうね。
はい、じゃ話を株式投資に向けてみましょう。
はい、
株式投資の場合だと対照的にその時々の勢いのある銘柄に乗り換えて勝ち馬に乗り続けることが良いことのように考えられる傾向があります。
はい、
また少し値上がりすると利食い千人力などといってすぐに売却して利益を確定したくなってしまいがちです。
はい、
一つの銘柄を長く保有するというのはなかなか容易なことではありません。
はい、
例えばソニーグループや任天堂といった日本を代表する企業で投資家にも大変人気のある銘柄は、うん、今はそれぞれ業績も良くて安定していますけれども、はい、それほど遠くない昔、今では考えられないような苦境に立たされていました。
はい、
ソニーの場合は2000年3月に株式分割考慮後で 16,950 円の過去最高値をつけた後、長期にわたる低迷と苦難の時期がありました。
はい、
2012年3月期まで4期連続最終赤字となって、同じ2012年の11月に772円まで株価が下落しました。
あ、そういう時もありましたね。
はい。任天堂の場合は、かつて任天堂 DS、あるいは Wii ですね、の成功で、はい、2007年11月に同様に株式分割考慮後で7320円の高値をつけましたが、その後、業績が悪化して、2012年7月に807円まで株価が下落して、2014年3月期には3期連続営業赤字に陥りました。
はい、
それぞれ当時安いと思って買うことができた人はそれなりにいらっしゃるかもしれません。だけど、それを売らずに最近に至るまで持ち続けることができた、いわゆる握力が強いとされる人はそんなに多くないでしょう。
なかなか難しいですね。
そうですね。ずっと持っていればそれぞれ株価はテンバガーと言われる10倍になる現実的な可能性もあったわけです。
はい、
この新NISA の成長投資枠というのは老後の資金作りまで見据えた資産形成という大きな枠組みの中で取り組むものですから、
はい、
時間軸をできる限り長く捉えて値上がり益も大きなスケールで考えていくことが必要なのではないでしょうか。
時間価値がメリットになりますね。
はい、安いと思って買い会社を応援する気持ちを持って長い間見守っていく、その応援する気持ち思いをところどころで買い増し、場合によっては値下がり後の難品買いというアクションで示すことがあっても良いでしょう。
はい、
応援しようという気持ちがあればちょっと値上がりしたくらいで売りたくならないでしょうし、逆に少し値下がりしたくらいで損切りしようとも考えないようにも思います。
はい、
自然と長期で保有していこうという気になるでしょう。
はい、
少し話がそれますが、最近は好きな芸能人やアイドル、キャラクターなどを応援する活動である推し活が普及流行しているようです。
これはもう年代関係なくといった状況ですよね。
そうですね。うん、スタディープラストレンド研究所というところが、はい、昨年11月に中学生高校生を対象に推し活について調査して公表したデータの中で、
はい、
あなたは一番の推しをどのくらいの期間推していますかという質問があるのですが、合計すると 75% 以上が1年以上 落ち続けているという結果だったそうです。
結構浮気せずに長く皆さん推し活してます ね。
この推し活という考え方、価値観は株式投資の分野、特に新ニーサの成長投資枠でも十分に当てはまるのではないかと思います。
と言いますのは、
はい、この新ニーサのこの非課税投資枠ですね、こちらは保有している株式や投資信託などを売却した場合、売却した翌年にその非課税枠を再利用できるという制度上のメリットがあります。
はい。
それは同時に中途半端に値上がりして売却したとしても、翌年になるまで非課税枠の再利用はできないということも意味します。
はい。
買い付けて短期間で売却しても、安く買い直せるタイミングを自由には選べませんので、短期で売却するメリットは小さいとも考えられます。
はい。
以上、新ニーサの成長投資枠について、値上がり益のキャピタルゲイン目的での投資をお話しいたしましたが、会社を長く応援する気持ち、推し活の気持ちが、その根底にあるのが理想だと思います。
はい。
それは別の言葉で、愛着、うん、愛情の愛と言い換えることができるかもしれません。
はい。
新ニーサの非課税枠の中でも、値上がり益狙いについては、愛の成長投資枠と呼びたいところです。
うん、なるほど、
長い長い道のりの途中では、どんなに困難でくじけそうな時もあるかもしれませんが、最後に愛は勝つと、うん、力強く申し上げたいですね。
はい。菅さんのね、歌にもありますけれども ね、愛は勝つってありますよね。はい、まあ、株式投資も、まあ、推し活でっていうところでしょうかね。長く愛着を持って銘柄探しも必要ですかね。
その通りだと思います。
はい。ありがとうございます。今回は佐々木さんには、どうする新ニーサの成長投資枠、キャピタルゲインについてというテーマで、ここまでお話を伺ってまいりました。佐々木さん、次回も楽しみにしております。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、ここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面でのお取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や私募投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方にも、お客様からしっかりとお話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず相続手続きなど、お客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介します。またすでにお取引に慣れている方には、投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えし、お客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指しています。ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner in Finance。 当社が取り扱う商品等には、価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。続きまして、番組からのお知らせです。現在番組ではリスナープレゼントを実施中です。簡単なアンケートにお答えいただいた方の中から、抽選で20名の方にフィリップ証券の防災セット、アルミジッパーで保存袋9点セットをプレゼントします。こちら持ち運びができる防災セットになっているんです。締め切りは7月31日、今月末までです。詳しくはファイナンシャルジャーニーホームページまで。以上、番組からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資が分かると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからは経済アナリスト田島智太郎さんと一緒にお送りしてまいります。田島さんと電話がつながっています。田島さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さて、今回田島さんにはですね、日経平均株価一時4万2000円突破で当面の物色の矛先はと、題して伺ってまいりますが、足元ですね、田島さん、はい、ちょっと為替ドル円も一時155円台に入って、先ほど8時30分、はい8分には155円41銭まで円高方向に進む場面もあったりと、マーケット大きく動いておりますけれども、
はい、
どう見ていったらいいでしょうか、株式
ですね。そうですね。まず、四六期の決算発表シーズンの到来を前にして、はい、まあ、相場の潮目が大きく変わる兆候が見え始めてきていると、はい、いうことですよね。
そうですね。
まあ、少し振り返れば、その先週の11日に一時に平均株価が4万2400円台まで、まあ、上値を試す動きがあったわけですけど、はい、まあ、この現象に関してはさすがにオーバースピードと見る向きが増えて、まあ、結果的に昨日まで足元調整ムードが色濃くなってるんですけど、はい、まあ、その背景っていうのはまず6月の第3週のスタート、振り返れば3万8500円弱、うん、まあ、そのレベルだったんですよね。まあ、そこから先週11日の高値まで、3929円の上昇。まあ、10.2% もその短期間で上昇したわけで。
4000円近く一気に上昇したっていうこと
はすごいですよね。そうなんですよね。だから、結局その立役者は誰かっていうと、ご承知の通り外国人投資家と言われていて、
はい、
まあ、海外勢は6月の第4週と7月の第1週で日本株を現物先物合計で1兆4000億円以上買い越していたと。まあ、先週を含めると7月第2週の投資主体別売買動向のデータっていうのは、第4営業日だから今週の金曜日、はい、発表されるということになるんですけど、
はい、
まあ、海外勢が強めに買い進めたのはやっぱりその主に、まあ、もう集中的に主力株大型株であって、まあ、その結果として特に日経平均株価を中心とした指数だけがややに強引に押し上げられたと、
はい、
まあ、こういう感じだったんですよね。まあ、そこにその AI アルゴリズムがこうマシンガンのごとく買い注文を出すとか、
はい、
まあ、またそのさすがに調整含みの展開がそろそろ来るだろうと思っていた売り方の、
はい、
まあ、買い戻しっていうのがこう踏み上げ相場を演出する、まあ、そういう格好になっていたということを前提に、
はい、
まあ、これを振り返りながらですね、まあ、やはり4、5、6月期の決算がものすごく好調なんじゃないか、それもやっぱり6月の最終営業日時点でドル円が160円台、ユーロ円が172円台で推移していたから、
はい、
まあ、期初の時点での企業の想定よりもだいぶ円安だったことによって、もともと保守的と見られていた各社の通期業績予想に対して、
はい、
この四六期の進捗率はかなり高めに出ると、だからこの高めに出た結果として前倒しで通期予想を上方修正してくる企業も少なくないだろうっていう見方から、まあ、大いに外国人投資家が買いに走った、
はい、
まあ、しかしながらまず一つにはこの4万2000円台一時的なもんでしたけれども、まあ、これって4、5、6月期の全体的な好結果をもうとっくに織り込んでしまっていると、
はい、
いうことですから、これから決算の実際の実績が出てきた場合にその評価のハードルはだいぶ高くなってしまっているし、
はい、
冒頭おっしゃったようにだいぶこう円高方向に為替が触れてきちゃっているので、まあ、そもそもこの四六期の実績と今後っていうものをこう測りにかけて、
はい、
今後どれぐらい円高方向に触れるのかっていうところも、まあ、ある程度判断しながらマーケットは反応してくるということにはなるし、まあ、少なくとも大型株優位一辺倒という動きは、まあ、これ一巡しただろうと、で海外勢の積極的な先物買いも一服したのではないかというふうに見られてますね、
はい、そうしますと当面の物色の矛先はどこへ向かうと見てらっしゃいますでしょうか。
そうですね、例えば日本経済新聞は昨日の紙面でグロース250指数の上昇を取り上げてましたし、
はい、
今日の紙面ではスタンダード指数、うん、まあ、要は大型株から中小型株へもしくはグロースマーケットへと、まあ、いうような動きが始まったということと、個別ではやっぱりその防衛関連株ですよね、まあ、そのトランプ前大統領が再登板することとなった場合、
はい、
まあ、各国の防衛支出が増大するだろうと、まあ、いうことでご承知の通り重工3社はじめ、 まあ、例えば東京景気7721とか、石川製作所6208とか、まあ、こういった周辺銘柄にも買いの手が広がっていると、まあ、いわゆるトランプトレードと言われるものですけれども、はい、まあ、トランプ氏が返り咲いた場合、例えば米金利に上昇圧力がかかりやすくなるという見方もあって、連れて日本の金利も上がるとするならば金融株全般に有利に働くということもあるだろうし、そうすると、まあ、金融株ってことは銀行または保険なんですけど、
はい、
ここのところでやっぱり非常に売買が活発で株価も上がっているということで、証券会社の株、まあ、例えば野村ホールディングスとか大和証券グループ本社とか、
はい、
まあ、こういったところも全体に今足元では人気化してきてはいますよね、
はい、それから田島さん、以前5月にこの番組でもお話しいただきました、はい、サマーストック関連銘柄もにぎわってますよね。
そうですね、まあ、特になんですけど、はい、最近街中でサングラスを着用する人の数がこう目立ってきてると、
はい、
まあ、いうようなこともありまして、
非常に多くいらっしゃいますね。
そうなんですよね。だからサングラスを買う人が増えれば、例えばジャパンアイウェアホールディングス5889とか、
はい、
ご存知のジンズホールディングス3046、またサングラスで有名なパリミキホールディングス、
はい、
7455などの株価も今強含みで推移していますし、まあ、あまりにも暑いということで、
はい、
例えば機能性飲料のポカリスウェットの売り上げが伸びているだろうと、いうことで大塚ホールディングスとか、
はい、
まあ、あとはそのアイスボックスフローズンラムネといったものが好調、この冷夏ですよね、
はい、
こういうもので森永製菓などの株価が上昇基調にあると、
はい、
またパリ五輪がいよいよ近づいてきますんで、来週金曜日から、
そうですね、26日からですもんね。
そうですね、まあ、これはもう言うに及ばず関連というと、まあ、アシックス、
はい、
まあ、先週12日に今期通期の業績予想を上方修正したこともありまして、
はい、
まあ、連日のように上場来高値を更新してますし、
はい、
まあ、他にもデサントとかミズノ、またあのこれ卓球ですとヨネックスとかね、
はい、
こういった値動きも非常に興味深くなってきてはいます、
はい、
まあ、そんな中で昨日 ASML オランダの、
はい、
まあ、半導体製造装置メーカーの決算が発表になって、まあ、結果として株価は大きく下げてしまった、まあ、潮目が大きく変わってきたということなんですけれども、まあ、今日は例の TSMC の決算が予定されていて、
はい、
どうでしょうね、やっぱり決算よりも今地政学的なリスクに対する警戒の方が強くなってきちゃってると、
はい、
まあ、いうことで言うと、この TSMC の決算仮によくっても、まあ、例えばトランプ氏が台湾防衛の責務はアメリカにあるのかって言い始めたりしていて、
はい、
ちょっとやっぱりですね、そのただ単に過去の決算の実績だけを評価するっていう動きにはなりにくい、
はい、
まあ、ちょっと当面は半導体関連株から資金が離れる可能性っていうのも出てきましたよね。
なかなかちょっと予測するのが難しいというところにありますね。
そうですね、まあ、直近までですから、例えば半導体関連だけじゃなくて電子部品株の復活なんていうことも言われてたんですけども、
はい、
まあ、こういったところも中国絡みというふうに考えたときに、どの程度まで調整色を強めるのか、まあ、そのあたりやっぱり要警戒というふうに言えるんじゃないかと思いますね。
はい、今回は日経平均株価一時4万2000円突破で当面の物色の矛先はというテーマで田島さんにここまで伺ってまいりました。田島さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日はフィリップ証券リサーチ部長佐々木和弘さん、そして経済アナリスト田島智太郎さんと一緒にここまでお送りしてまいりました。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。